先輩と出会ってから、私は随分と明るくなった。昔は、今よりも暗い性格をしていた。こんな風に、誰かに笑顔を見せることなんて、なかった。それくらい、昔の私は、一人で、孤独で、生きる意味を見出せずに生きていた。自分は何も持っていない人間だと思っていた。誰のためにもなれない。何のためにもなれない。ただ息をしているだけの孤独な人間。むしろ息をしているだけで誰かに迷惑をかけるような無力な人間。なんとなく学校に行って、意味もなくご飯を食べて、無駄を自覚して眠る。いてもいなくても変わらない。車にひかれて死のうが、誰も特に何も思わない、そんな人間。少なくとも自分は自分のことをそう思っていた。けれど先輩は私のいいところをたくさん見つけてくれた。先輩は私に自信をくれた。私を必要と言ってくれた。先輩のおかげで私は変われた。笑うことができるようになった。けれど、幸せな時間を過ごした後は、寂しさが増すように、苦しくて、泣くことも増えた。どれだけ変わったつもりになっても、根っこの部分は変わらない。だからこそ、先輩に尽くしたかった。何も持っていない私でも、無力で、非力で、ネガティブな私でも、できることあったはずだから。先輩は、私にとって、彼氏とか、思い人とか、恋人とか、そんな陳腐な言葉では表現できない存在で、ただただ、恩返しをしたかった。いつ死んでも構わないと思っていたほどに、どうしようもないくらい、ぐちゅぐちゅに腐った心を救ってくれた。たくさんたくさんもらった分、先輩にもあげたかった。私も先輩を、先輩を。先輩の呼び声で、私の意識は現実に戻る。また、ぼーっとしていた。よくない癖だと思う。けれど、こういうぼーっとしているところを、先輩は可愛いと言ってくれるから、よくわからない。河川敷の両岸には、出店が連なるように並び、紅葉したざわめきに満ちている。屋台の明かりはまるでホタルのように輝き、闇夜を彩っていた。様々なものが並んでいて、まるで一つの町みたい。人々の軽やかな下駄の音色が響く。綿飴や水風船。飲みかけのラムネを大事に抱えて、屋台を回る子供たちの はしゃぎ声が聞こえる。参道を少し離れた場所にある神社の祭り囃子は、先ほどよりも賑やかになっていた。誰もが熱を放ち、楽しげに笑顔を咲かせている。お祭りは予想していたよりもはるかに騒がしく、人が多くて、私の小さな声など、すぐに喧騒の中へ紛れて消えてしまう。屋台の周りは人が多く、私は先輩の後ろに隠れてビクビクしていた。先輩の背中を追いかけるので、精一杯だった。先輩が着ている服の袖をそっと引っ張る。すると先輩は私の身長に合わせるように膝を曲げた。あれ、食べたいです。先輩の耳元で内緒話でもするかのようにつぶやく。私は大きな声を出すのが得意じゃない。いつからか先輩の袖を引っ張るのは、話したいことがあるから少しかがんで、というサインになっていた。リンゴ飴食べたい。静かで、ひそやかなお願い。私の言葉に笑みを見せた後、先輩はお返しをするように、私の耳元に口を近づけた。半分こ、しようか。先輩のささやき声が、心をくすぐる。半分こ。とても語感がいい言葉だと思った。半分こ、もう一度口にしてみる。まるでとても清らかな冷たい水を飲んだ時のような爽やかな気分だった。私は運動神経が悪いから、射的に挑んでも景品が全く取れなかった。その姿を見て、先輩はほがらかに笑った。いつもの柔らかい笑みではない、元気な笑顔。私の知らない表情だ。いつの間に、そんな顔もできるようになったのだろう。胸が、チクリと痛くなる。こんな小さなことをいちいち気にしてしまう自分のことが嫌いだった。先輩はきっと私の知らないところで私の知らない人と会話をしていて、そして変わってきたのだろう。それが成長していくということ。それなのに、私は3年前で凍りついたまま、それが本当に本当に悔しかった。私の様子が少し変だと気づいたのか、大丈夫？気分が悪いの？と先輩は口にした。心配させてしまったことに申し訳なさを感じる。大丈夫です。それよりもスーパーボールすくいの屋台に行きましょう。心の声を殺して私はそう口にした。私って本当にめんどくさいなと改めて思った。もっと先輩と早く会っていれば、 もう少し明るい子になれたのかな。たまにそんなことを思う。過去の傷跡は私の胸に一生刻まれたままだ。心の中でそっとつぶやく。ねえ、先輩。本当に私のこと好きなのですか？こんな私のことまだ好きなのですか？